カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ばを過ぎました。今年の紅葉は去年一昨年よりも綺麗に紅葉しているなというのがもっぱらの噂ですけれども、うん、今日この夕方5時から生放送でお届けしているんですが、なんだか気温が高い、うん、暑いという、そんな昨日今日明日もどうなんでしょうかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。風邪ひかないようにしてください。さあ、今回はアメリカ大統領選挙から見るアメリカ、そして世界、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは、まあ、アメリカのお話といえばこの方ではないでしょうか。立命館大学国際関係学部教授、君島明彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、最近いかがお過ごしでしょうか。
いかが
最近仕事、ちょっと楽になった。前はもう本当に忙しい忙しいというふうに、
学部長の頃はね、
学部長の頃は忙しかった、もう学部長じゃなくなって1年くらい経ちましたか。
そうですね、経ちましたね。
はい、随分違います。
それはもう天国ですよ。
あ、天国。
学部長地獄です。学部長辞めるともう天国ですね。
あ、そうなんですか。それは研究に、
そうです、自分の研究、本来の自分の研究に時間が取れると、
専念できると、
という意味ですごく嬉しい。
そうですか。学部長だとやっぱり会議があったり、はい、いろんな人に気を使ったり、
というか自分の研究は、ま、後回しになりますよね。
はい、
学部の命運がかかってるから。
お、
学部の命運のために常に考えるわけです
か。そうですか。はい、国際関係学部はちなみに何人ぐらいの学生が在籍されているんでしょうか。
何人だったかな、300何人なんですね。あ、300人ちょうどぐらいかな。
1学年じゃなく、
1学年で言うとかける4ですけど、
はい、
1学年で、日本語プログラム、日本語のプログラムが230人ぐらいだったかな、260人ぐらいだったかな。で、英語プログラムの方が100人いるんですよ、全部で。
はい、
なんか かなり英語プログラム、つまり留学生の比率が高いんですね。
そう、立命館に留学生どこの国が多いですか。
国際関係学部にグローバルスタディーズ専攻というところがあって、
はい、
でここは本当にグローバルです。やっぱり近い国が多いですが、つまり韓国、中国、台湾は多いですけれども、ヨーロッパも北アメリカもアメリカも全ています、本当に。
そうですか。
はい、
その数ある大学の中でその方々が立命館を選ぶ理由っていうのはどこら辺にあるんですか。
一つはその学生の皆さんが日本に関心があるんですね。
はい、
日本文化とかに日本に関心があるから日本に来たいということと、まあ、それが一番大きいと思います。それと学費が、国際競争力があるんです、日本の大学の学費っていうのは。
はい、
アメリカの大学の学費って1年間500万とか取りますよ。日本は100万ですよ。
はい、
500万と比べたら100万は安いんですよ。
まあ、そうですね、日本に住んでいると学費高いって思いますけれども、
でもアメリカの大学の
アメリカはなぜあんなに高いんでしょうね。
あの異常な高さから見たら、
はい、
同じような中身で100万ですから、それはそれで価格競争力はあるんですね。
あ、
グローバルに見て、
はい、そういう、だから日本という国に興味がある、そして、まあ、価格的にも安いと、まあ、そういう中で立命館を選んでいろんな国の方が、勉強しに来てらっしゃると、いいですね。それ日本の学生にとってもなかなか、
ね、もちろんいいですよ。
はいはい、
でも日本ってよく考えてみたら、
はい、
先進国ですし、
GDP もよく考えてみたら
GDP も大きいですし、まあ、はい、でそれなりに水準の高い教育とか水準の高い学問やっているじゃないですか。ですから大学教育も水準は高いわけですよ、
はい、
それは、という意味で日本に留学してくる人がいるのは不思議なことじゃないんですね、よく考えると。
そうですね、はいはい、
と思いますね。
わかりました。何の不思議もないということが今分かりました。
で日本語だけだと留学しにくいんですけど、英語プログラムですから私たちのは、
はい、その英語プログラムは日本の学生も
います。
それを選択できるんですか。
たくさんいます。帰国子女、いわゆる帰国子女がたくさんいます、
はい、日本人の普通に生まれ育った学生がその英語プログラムを選択するっていうことは可能なんですか。
可能です。
そういう人も
います。
いますよね、きっと。今時ですから、
はい、だから別に留学、そういう意味では留学、今のように留学できない状態になっても、はい、かなり留学に近い状態なんですよね。
いいですよね、
はい、
校内歩いてればいろんな人と出会い、授業でもそういう人と交わることができる、ということですね、はい。今こうコロナの感染拡大第3波というふうに言われておりますけれども、はい、大学の授業はどんな感じになってますか。
この学期、秋学期は大教室の授業はいろいろです。人数を絞って教室なんか 50% に収まるくらいに抽選絞り込んで対面でやってる先生もいらっしゃいますし、
はい、
あとまだオンラインの先生もいらっしゃいますし、あとゼミはかなり対面でやってますね。対面プラスズーム配信両方なんかハイブリッドです。で私のゼミはそれでやっています。
ああそうですか、はい、その交えてやっていらっしゃ る, って
なんか教室に15人ぐらいいて、でズームで5人から10人入ってくるっていう状態なんですよ。
ああまさにこう一つの授業がそういう、ああそういう意味ですね。
対面と遠隔を一緒にやってるんですよ。
おやっぱりそういうリモートで受けたいっていう学生もやっぱり事情によってはいらっしゃるということですね。
そうですね、例えば就活が忙しいとか通学にあまりにも通学遠すぎて、まあ、不安があるとか、という人はズームで入ってきます。
そうですか、
はい、
対面も絶対欠かせないと思うんですけれども、やっぱりリモートも慣れると、まあ、行くの面倒だなとか思う気持ちも生まれるでしょうね、きっと。
そうですね、
はい、まあ、そういう両面あると、
はい、
どっちもいいですね。
そうですね、
はい、ですからハイブリッドの授業をされてるということですね、
はい
はい、これからこう年末に向かって、まあ、これで収まればいいなと本当に心から願いばかりです、
はい、
さあ、今回はこの、まあ、ちょっと注目度がやや落ちてきたかなというところなんですが、アメリカ大統領選挙、まあ、世界から注目されています、
はい、
もう本当に、11月3日でしたっけ、
はい、
投票日、それまでその前の1ヶ月ぐらいは、もうテレビどのチャンネルひねっても、それから新聞どの紙面を見ても、うん、大統領選挙、
はい
はい、まあ、なぜこんなに今回いつもこんな風に何州でどうだこうだとかそんなにこうしなかったですよね。今回なぜこんなに注目されたんでしょうか。
過去の私この番組でも、はい、ラジオカフェの番組でもアメリカから出演したことありましたよね、大統領選挙の時に。 あったんですよ。
アメリカから
出演、アメリカに、私がアメリカにいる時に電話で、
はい、
スカイプか電話で選挙結果についてコメントしたことあります。
すごい。
それオバマの時ですね。
だから、
だから多分2012年の選挙の時、私で、出てますよここで、ね、で松岡さんに喋りましたよ。
あ、そうなんですか、
まあ、それは置いといて、
置いといて、それはオバマさんが
再選された時
ですね。あ、再選された時ですね。
その時私アメリカにいました。
そうですか、はい、その時の空気感と今を比べると、大きな違いが多分あると思うんですけども、
アメリカ大統領選挙は別にアメリカ一国のリーダーを選ぶ選挙ではありますけど、はい、同時にグローバルの意味がありますよね。
あります。
世界、やっぱりアメリカは覇権国として世界に影響を与えてますから、アメリカの大統領が、あれアメリカの議会がどういう 政策を持つかっていうのは明らかに世界に影響を与えますから、そういう意味で世界のどこにいてもアメリカ大統領選挙は気になるわけですよね、
はい、
でそういう意味で常に毎回世界のメディアは注目してきたと思うんですけど、今回はさらに特別に、
はい、
大統領選挙、トランプ大統領と、バイデン大統領候補との間の激しい極めて激しい選挙戦になりましたから、僅差ですよね、すごく差が少ないというところで、でそれは皆さんハラハラするわけじゃないです、いろんな意味で、
はい、
つまり次の大統領が誰になるかということ自体一つだし、ちゃんと選挙の結果を収められるのかと、最悪の場合内戦に至るのではないかとか、ね、いう暴力沙汰が起きるんじゃないかという心配すら、
まあ、実際に、小競り合いと言ってはなんですが、トランプ支持者の方がやはりこうワシントンに、詰めかけたりとか、相変わらずそのようなことは大なり小なり起きているようですけれども、
だから最悪のシナリオは避けられたと思うんですね今回。
あ、もう避けられたでしょうか、
私は最悪っていうのはつまり暴力沙汰って意味です、最悪のシナリオっていうのは、暴力的な衝突が全米で起きるみたいな事態は私は避けられたと思うんですよ、
はい、
で選挙結果は明確なので、明確にバイデンの勝利を示していますから、これはちょっと覆るとは思えないわけで、この結果は、
はい、トランプさんがいろいろこう、訴訟の準備をしたり、実際にお金を払って弁護士さんが訴訟を起こしたりというふうなことがありますけれども、それをやったとしても、覆らない、
現時点で選挙人、アメリカの大統領選挙は538人の選挙人をどちらが取るかという選挙ですよね。で、はい、現時点でバイデン306人、でトランプ232人という選挙人の獲得数から見たら、これはいくつかの州が変わったとしてもおよそ覆らないと思います。
だけれどもトランプさんが敗北を認めないと、そこで、非常に、アメリカとしては、なかなか新しいバイデン政権がスタートしないと、ある意味混乱しているというそんな状況ですよね、
そうですね。だからその選挙で敗北した側がきちんと敗北を認めて次の大統領に引き継がなきゃいけない、トランジションって言ってますけど、その引き継ぎが極めて大事ですよね。で、その引き継ぎがスムーズにいかなければアメリカの国益を害するわけじゃないですか。
そうですね。
でかつそれは世界的にも影響を及ぼすわけですから、
はい、
とりわけアメリカの国益を害するので、だからトランプ大統領の賢明な行動が求められるわけですよね。
そうですね。その、過去を振り返りますと、ブッシュ大統領が誕生した時に、
はい、
ゴアさんが、フロリダの票がどうなのかということがあったけれども、結局はやっぱり次期大統領としてブッシュさん頑張ってくださいと、それからオバマさんの時もやはり、そのようなことがあったんですよね、やっぱり共和党の、
はい、
ロムニーさんでしたっけ、誰でしたっけ、
2回目は多分ロムニーですよね、
はい、
はい、
共和党支持者の方がブーイングしたら、いやいやこう新しい大統領にちゃんとエールを送ろうじゃないかみたいな感じのことをおっしゃったと、それがアメリカの大統領選のその引き継ぎの伝統であると、そういう紳士的な態度が、ということが言われておりますけども、なぜかトランプさんは違うと、なぜなんでしょうか。その理由は、この投票率がなんとこれまで最高
ですね、大統領選挙史上最高ですね、
66、あ、大統領選史上、
多分大統領選挙史上最高の得票で、
はい、
だからバイデンは最高の得票で当選し、
はい、
トランプも負けましたけど、しかしオバマが勝った時の票よりもトランプの票の方が多い、
歴代大統領で最高の票だ、俺は勝ったっていうのがトランプさんのツイッターであったと思うんですけど、トランプさんも現役の大統領で の最高得票数、トランプさんが言うから本当なのかどうか分かんないですけど、トランプさんとしても まあ、歴代最高であったということですね、う
ん、だから、負けましたが得票、はい、得票数は多いんですよね。7000万を超えているっていうのはね。
7000万票というと投票者数が1億6000万人、
うん、
はい、もうほぼほぼ半数近くを両者が、
そうです、僅差ですよね。非常に票差が少ないですよね。
500万票差、
うん、
はい、
で、まあ、バイデンが勝ってるわけですけど、
ええ、
でアメリカの大統領選挙って州ごとに選挙人を割り当てる方式なので、
はい、
その差が拡大して出ますから306対232になるんですが、票差で言ったら非常に僅差だと、
はい、
バイデンの勝利というのは、そういう意味ではバイデンの勝利は圧勝じゃないですよ。で、今のアメリカの政治を見るならば、コロナの死者が25万人で、経済も悪い、失業者がこんなにいる、でこれで圧勝できないのは勝ったと言えるのかどうか、民主党は。本来なら圧勝しなきゃいけない選挙にこんな僅差に迫られた、トランプに、っていうことの意味を深く考える必要があると思うんですよね。なぜトランプはこんなに票を取れたのかっていう、でバイデン、民主党はこんなに僅差でしか勝てなかったのかっていう理由。
本当はこのコロナの感染状況を見れば、ええ、その経済状況などを見れば、共和党が、民主党がもっと対処すべき、
そう、地滑り的勝利が、はい、あり得たのに、ここまでで、
そうじゃ僅差だった。
で議会の選挙の方は、上院も下院も、上院は共和党の方が優位だし、共和党勝ってるし、はい、下院も負けてるんですよ。今現有議席減らしたんですよ、下院も。わずかの差で民主党の方が共和党より多い、何票か多いんですが、下院も。だからもう本当にギリギリなんですよね、この選挙、バイデン大統領っていうのは。なんかそれは何故なんだろうということを、それは何を意味するんだろうかっていうことを考えなきゃいけない。
そうですね、トランプさんを、はい、トランプ頑張れ、トランプさんを支持した人が、その半数近くいたっていう、その意味は何なんでしょう、
今喋っていいんですか、音楽に行かないんですね。
あ、音楽行きましょうか。大体半分過ぎましたんで、さあここで一息つきましょう。引き続き君島明彦さんにアメリカ大統領選挙から見るアメリカ、そして世界、そんなテーマでお話を伺います。トランプさんが、ほとんどもう本当に500万票、1億6000万票のうちの500万票差ということは、差があるのかないのかというところまで、うん、まあ、ある支持を受けてるっていうのは、はい、これはなぜなんでしょう。
はい、まずそのメディアに現れるトランプ大統領っていうのは傍若無人で、小学校5年生みたいなわけですよ。
小学校5年生
みたいな態度なんですよ、彼は、
はい、
選挙で負けたらふてくされてゴルフやって出てこないっていう、これまさに小学5年生なんですよ。これ
6年生じゃなく5年生、
5年生なんですよ。
4年生でもなく5年生、
うん、で、はい、それだけ見てると、なんであの大統領がこんなに支持されるんだろうかって思いますよね。
思います。
でそのトランプ大統領支持者っていうのはどういう人たちで、どういう理由なのかっていう分析が日本のメディアではまだ多分甘くて、で私なりにいろいろ調べて、まあ、考えたんですよ。で、はい、それはおそらく伝統的にはアメリカの労働者とか白人貧困層は民主党を支持してきたわけです、
はい、
で それが崩れたっていうのが前回の選挙だったと思うんですね。2016年の選挙で、つまり労働者とか白人貧困層がトランプの共和党に支持したと。
生活が良くならない、なんとかしてくれっていう、
そんな感じ。だから民主党がある意味ではビジネ富裕層の政党になってしまった。民主党の政策が労働者の方を向かなくなったと。
1% の人のためにやってる政治ですか、
そう、
だからバイデンさんっていう、そんなことですよ ね。
だから民主党中道派っていうのは、もともと伝統的に労働者とか白人貧困層が投票した民主党ではないものに政策がなってきていて、ある種豊かな人たちの政党になったと。でそういう意味では共和党とあんまり差がなくなってしまったと。だからクリントン とか、まあ、オバマは比較的いいんですけど、クリントン時代は典型で、明らかに民主党が比較的富裕層の方向きの政策に変わってしまったと。
で、
労働者とか白人貧困層の支持がトランプに行ったっていう風な分析があるんですね。で、私はこの分析が一番説得力があると思っていて、で、実は世界的にその労働者とか比較的豊かでない人たちをその今まで引きつけてきた政党が軒並み支持を減らしていると。で、その労働者とかあんまり豊かでない人たちがポピュリスト的な政党の方に行っちゃうんです。ヨーロッパも、でアメリカだとそれはトランプになってしまったっていう。
それはあれですね、そうするとそのヨーロッパ各国もトランプさんの影響を受けたのかというふうに見えたんですが、うん、そうではなくて、やっぱり世界なるべくしてやっぱりそういうふうな経済状況とか、うん、そういうものがあったということですか。
そうですね、うん、そうだと思います。だからイギリスが EU を離脱したのも、あるいはヨーロッパ全般に保守右翼政党、極右政党、排外主義的なナショナリズムの政党が支持を得ているっていうのと、アメリカのトランプの票がこれだけ多いっていうのは共通の現象だろうというふうに言えると思うんです。
そうですか、うん、トランプさんの存在が、うん、ヨーロッパ、イタリアとか、うん、それからドイツもそうですけれども、うん、影響をあれでいいんだという、うん、あれでみんなに支持されるんだっていうふうに、うん、やっぱりこの SNS が発達した時代ですから、うん、やっぱり我がことのように見えますので、うん、影響を大いに受けるだろうというふうに思うんですが、うん、そう思ったんですが、もうなるべくしてなったっていう感じですかね。
だから政党がアメリカでいうと民主党がきちんと本来の支持者、代弁しなきゃいけない労働者のことを代弁しなくなった、うん、だから労働者が、白人貧困層が民主党ではもう代弁されないということで、結局それがトランプに行ったというのが2016年の選挙の結果だったと思うんですね、
はい、
で今回はそれも続いていると。結局民主党が、で今回民主党がある種もう党内の分裂が激しいんですよね。左派と中道派で、バーニー・サンダースっているでしょ。
サンダースさん、
だからバーニー・サンダースを、はい、シンボリックな民主党左派っていうのは相当左派なわけですよ。バーニー・サンダースは社会主義って言ってるくらいですから、
大学の授業料もタダにするとか、結構若い人の支持っていうのが、うん、結構お年なんですけれども、ええ、学生や若い方の支持が多いですよね。
そうです、アメリカの若い人たちは社会主義志向になってきたんですよ、はい、それくらい生活厳しいって話なんですよね、アメリカで。
大学の授業料高いようですね。
高いですよ、500万ですよ。そんなの誰が払うんですか。
それと医療費、病院にも行けないっていう、そういうことですよね。
だからアメリカの
格差社会、
うん、そうです、格差社会が明確になって、で格差で豊かでない人たちの支持を民主党が吸収できてない、でトランプに行くっていう、でそれはヨーロッパもそうだっていうのが私の最近の印象なんですよね。
あ、そうですか。
だからトランプは大統領になりませんでしたが、トランプ主義みたいなものはずっと残っている、
はい、トランプ主義っていうのはつまり何をもってトランプ主義というんですか。
アメリカファースト、ナショナリズム、
はい、
排外主義、
はい、
みたいな考え方です。
となると、うん、やっぱりトランプさんじゃ困るっていうふうに、
うん、
レディー・ガガとか、ええ、それからレオナルド・ディカプリオとか、はい、まあ、そういう
俳優さんも、その人たちは
アーティストも
インテリの意識高い系なんです。
はい、
なんかインテリの意識高い系の人たちはまともなんですよ。もちろんまともなんですけれども、ただ労働者とか白人貧困層は自分たちが見捨てられているっていう感覚を持っているので、その人たちがやっぱりトランプ支持した。
それとトランプさんはやっぱりそういうところをちゃんと分かって、
うん、
そういう人の心をつかむように、うん、実行することはしているけど、してないこともたくさんあるっていうところで、ええ、バイデンさん支持に移ったとかそういうことも、ね、
もちろん
あるみたいですが、
あります、ええ、
まあ、そういう、まあ、社会の格差、生まれている格差が、えええー、そういうふうな投票行動になって現れているという、ええ、
そういう面もあると思うんですね。 だからその大統領選挙じゃなくて、その議会の下院と上院で民主党が苦戦したと
ですよね、うん、はい、本当はもうちょっと共和党が苦戦するだろうという予想だったのが、はい、そうじゃなかったと。これはトランプさんのやっぱり、おかげと言ってはなんですが、そう思っている共和党の議員もいるって、
そうですね、
いうふうになんか聞いてますけども、う
ん、なんかもちろんそのバイデン大統領になって政策は変わると思うんですよね、
はい、で大きく変わるのは何が変わるでしょうか。
アメリカファーストではなくて国際協調主義の傾向に戻ると思いますね。
それトランプさんといえば本当にいろんなものから離脱したっていう、はい、もうそれが事前に言った実行しただけっていうこともありますけれども、気候変動のパリ協定からも離脱しっていう、はい、いろんなものから、それから核のあれは核兵器の禁止条約でしたっけ、何でしたっけ、まあ、いろんなものから離脱しましたよね。
あるいは WHO を批判するとか、
はい、
国際組織を非常に批判しましたよね、
はい、
で共和党はもともと孤立主義的な一国主義的なところがありますけど、トランプ政権はそれが過激でしたよね。同盟国大事にしなかったですよね、ヨーロッパの、
はいはい、NATO とか、
そう、 NATO 大事にした、はい、NATO ある種壊してしまったというくらい、ヨーロッパは怒ってるわけです。
そうですね、全然は、トランプさんはもう認められなかったというか、うん、お互いに、う
ん、だから、はい、ヨーロッパとアメリカの関係は再建すると思うんですよ、バイデンは、
はい、で国際協調主義、
国際協調主義、はい、ただ中国に対する警戒感 は同じです。これは変わらないと思います、はい、
ただバイデンさんが、うん、習近平さんと意外と仲がいいというふうに、
あ、そうなんですか。
そういうバイデンさんが1週間中国に滞在した時はずっと習近平さんが、ええ案内したとか、ええ、逆のこともあった、やに聞いておりますけれども、ええ、まあそれがなかなか中国との、向き合い方っていうのも非常に重要ですよね、
重要ですね、神経戦ですね、だから覇権がかかってますからね、いろんな意味で、
そうですね、ええ、最近のそのこういろんなニュースで見る中国の軍事行動って、うん、これは映画の世界かなと思うぐらいの、うん、なんか実力行使っていうか、うん、訓練とはいえなかなかすごいですよね、
うんうん、
はい、
あともう一つ変わると思われるのは環境政策だと。
環境政策、これは期待するところですね、
うん、そうですね、
はい、やっぱりそういうグリーン、事業っていうか、グリーン政策が、その、いろんな仕事を生むんだっていう考え方に立てる人と、そうじゃない人とやっぱり随分違います ね、世界にとって、
この番組もグリーンコミュニケーションですからね、
はい、わかりました。じゃあ、さあトランプさんの引き際、
はい、
これ本人もどうしたものかと思ってるのではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうか、
どうしたらいいんでしょうね、ちょうど今、はい、サンクスギビングなんですよね、アメリカは、
はい、
この週末、
はい、
なんかサンクスギビングの後クリスマスまでにはっていうか、もうとにかく11月には
誰かが電話したらいいって、
安倍さんが、そうなんです、安倍さんがドナルドに電話するべきなんです、
はい、ドナルドに電話する、
ドナルド今やめた方がかっこいいぞって言って、
はい、
安倍さんに言ってもらえたら、
そういうふうに言われて言うこと聞ける相手っていうのは世界の中で安倍さんしかいないですよね。
そうです、だから安倍さんせっかく友情を築いたんだから、ここで世界 の平和のためにトランプさんに電話してほしいと思う。
本当ですね、そうするとまた、うん、評価されると、
そう評価される、
株が上がるということですね、
ええ、
はい、わかりました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所ブームタグ